このペンテコステの恵みをありがとうございます。イエス様が復活されて天に昇って行かれた後、お弟子さんたちはどんなにか心細かったことでしょうか。しかし神様は助け主なるご聖霊を一人一人の心に送ってくださり、そのご聖霊が私たち一人一人の心の内にもおられることを覚えて心から感謝いたします。今日はペンテコステ記念の礼拝を捧げております。神様、どうぞこのひとときを最初から最後まで豊かに祝福してお導きください。私たちが心を開いて、そして心の内におられるご聖霊を心の真ん中にお迎えして、このひとときを過ごしてまいりたいと思いますから、どうぞ神様これを祝福しお導きください。神様、今日岐阜でご奉仕に当たられている佐藤先生を豊かに祝福してお持ちください。今週中は北陸の方にご奉仕に行かれますから、そのすべてのご奉仕が守られ支えられますようにお願いいたします。留守の間の教会も続けてお守りください。また神様、どうぞ病の中にある方々、神様また怪我をしておられる方々、入院中の方、お一人お一人をお支えくださいますようにお願いいたします。森兄弟は今週再度手術を検査をし、またその後検査が続いていきますけれども、どうぞ何ともないように、そして支えられますようによろしくお願いいたします。また神様、結婚式も近づいてまいりましたが、続けて神様が豊かに祝福してお導きください。この教会がいわきに戻ってきて、いろんな試みをしようとも願っておりますけれども、どうぞ教会の頭である神様ご自身が導いてくださいますようにお願いいたします。今一度祈りますが、菅波姉妹のご家族に豊かな慰めをお与えください。今から御言葉を見てまいります。このひととき、最初から最後まで神様が祝福してお導きください。私たち一人一人の心に神様がお語りくださいますようにお願いいたします。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は5月も27日までやってきました。早いもので5月も最後の日曜日を迎えたわけです。今日は5月の最後の主日礼拝、そしてまた教会にとっては今日はとっても大切な記念日でもあるんですね。まあ、教会では大切にしている記念日が3つあるんです。教会では大切にしている記念日、暦が3つあるんですけれども、皆さんは3つすぐに頭にポンポンポンと浮かんでくるでしょうか。まあ、皆さんもよくご存知のように、1つ目は、まあ、日本でも有名ですね、クリスマス。クリスマスは教会でとっても大切にしている記念日です。一人子イエス・キリストを人としてこの地上に与えるほどに、父なる神様が私たちを愛してくれてるんですよ。神様の大きな愛に感謝する、そんな記念日がクリスマスです。そして二つ目には、私たちも先月ちょうどこの場所でお祝いをしましたイースターですね。イエス様が復活してくださった、私たちに永遠の命の希望を与えてくださった、イエス様の復活を覚えて感謝しお祝いする日、それがイースターでした。そして三つ目の大切な記念日、それは何でしょうか。まあ、先ほど言っているように、一つ目は父なる神様の大きな愛を覚えて記念する日、二つ目はイエス様の愛とくれば、三位一体の神様ですから、父なる神様、子なるキリスト、三つ目はご聖霊の愛なんですね。今日は私たちが記念し礼拝しているペンテコステの記念の礼拝なんですね。いかがでしょう、皆さん。ペンテコステ、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、あえて日本語で言うならば、 日本語で言うならば聖霊降臨記念日ということができます。聖霊降臨記念日、つまり聖霊なる神様がイエス様が十字架の死から復活して、イエス様が十字架の死から復活して50日後、イエス様が天に昇られた後助け主としてこの地上に来てくださったことを記念する日、それがこのペンテコステ、聖霊降臨記念日なんですね。聖霊なる神様がこの地上に下って来られて、ペンテコステは教会の誕生日、教会の誕生日とも言われるように、そこから教会が誕生したんです。さらには今もご聖霊は私たち一人一人の心の内に住んでくださっているんです。それをちょっと難しい言葉で聖霊の内に住むと書いて内住っていうんですね。聖霊が私たち一人一人の内に住んでくださっている聖霊の内住というんです。いかがでしょう、聖霊なる神様はちょっと隣町にいるのではなくて、家の隅っこの方にいるのでもなくて、私たちの内に住んでおられる、私たちの内側におられるわけですから、ならばまさに私たちの一番近くで、一番近くで片時も離れることなく私たちと共に歩んでくださって、どんな時も私たちを励ましてくださっている、どんな時も私たちに力を与えてくださっている、どんな時も私たちの歩みを導いて、そして祝福してくださっているんです。今日は改めてそのご聖霊が、聖霊なる神様が自分自身のうちにも、あ、内住してくださってるんだ、私のうちにも住んでくださっているんだという、この大きな愛、大きな恵みを私たちもこのペンテコステに改めてしっかりと覚えるものでありたいと思うんですね。さあ今日は使徒の働き10章17節から20節を聖書の箇所に選びました。使徒の働き10章17節から20節、この箇所を通して聖霊なる神様は私たちに語りかけてくださるお方であるということ、聖霊なる神様は私たちに今日も語りかけてくださるお方であるということ、そしてさらには私たちの行く道を示し、私たちを常に導いてくださるお方であるということ、そしてまた聖霊なる神様は私たちに出会いを与えてくださって、そしてそれを通して祝福を与えてくださるお方であるということ、そのようなことを今日はこの時ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。それではまずは今日の箇所17節、まずは今日の箇所17節を読める方でご一緒に読んでみましょう。前の方にも映し出しておりますから、今日の箇所まずは17節をご一緒にお読みしましょう。はい。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。さあ今日は突然、ちょっと話の途中17節から取ってしまいましたので、なかなかどういう話なんだろう、どういう場面なんだろうと話が見えてこないかもしれませんね。まあ、この時十二弟子の一人である、皆さんも名前聞いたことがあると思います、ペテロという人、ペテロはこの時どうだったか、思い惑っていたというんですね。ちょっと遡ってどういう話の流れなのか、なんでペテロは思い惑っているのか、ちょっと説明するとですね、この使徒の働き、今日は使徒の働きを読んでいますが、この使徒の働きはどんな風に始まっているかというと、一章に書かれているように、まずはこの使徒の働きは復活したイエス様が、イエス様が天に昇っていかれたという出来事からこの使徒の働きは始まっているんです。そして2章に入って、2章には今日 私たちがこうして覚えているペンテコステの出来事が使徒の働き2章には書かれているんです。イエス様が私が天に昇っていった後、代わりの助け主を送るよとイエス様が約束してくださった通りに、イエス様は天に昇っていかれて、その後助け主として聖霊なる神様が使徒の働き2章ペンテコステ下ってきてくださったのでした。そして聖霊によって力を得たお弟子さんたちは各地を巡るようになったんです。各地を巡り歩いて、その各地で神様のことを伝えて、それぞれの地に教会が築き上げられるようになってきた。そうやって神様の働きは前進し続けていって、クリスチャンの数もどんどんどんどん増えていった。そのことが今日は読みませんでしたが、すぐ前の9章の31節に書かれているんです。すぐ前の9章31節なんかを見ると、教会はユダヤガリラやサマリアの全地にわたって築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったと、そのように書かれているんですね。さあ、12弟子の一人であったペテロも同じく9章の32節なんか見ると書かれているように、いろんなところを巡回して回ったんです。ペテロもいろんなところを巡回して神様のことを話しました。イエス様のことを話しました。そしてたくさんの人が救われていった。そして今日の箇所の出来事につながる9章の42節というところを見ると、ペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていたというところにつながるんですね。ペテロはこの時ヨッパという町の川なめしという仕事をしているシモンの人のお家に泊まっている時です。さあ、そんな背景、そんな話の流れの中で今日の箇所の10章に入ってくるわけなんです。ちょっと説明が長くなってしまってすみません。10章の1節なんかを見ると、イスラエルの北の方の沿岸部にあるカイザリアという町にコルネリオという人がいたんです。コルネリオ、彼は当時イスラエルの国を支配していたローマ帝国のイタリア隊という部隊の百人隊長でした。ですからイスラエルの人々にとってはとても仲の良い、とても受け入れやすい、そういう人かというとそうではない。逆に自分たちを支配するローマ帝国の、しかも百人隊長ですから、さらに異邦人でもありましたから、普通ならばイスラエルの中でうまくやっていくことはなかなかできない。むしろちょっと敵対、そんな関係の中に、そんな立場に置かれていたわけです。でも2節なんか見るとコルネリオは敬虔な人だったと言われています。敬虔な人で神様を恐れかしこみ、ユダヤの人々にも多くの施しをして、そしていつも神様にお祈りをするような、そういう人だったというんです。後で使いの人たちが言っているように、コルネリオは異邦人であったけれども、イタリアの隊の百人隊長であったけれども、でもユダヤの全国民に評判の良い人だって言われているんですね。そんなコルネリオに神様の御使いが現れて、ヨッパのシモンという人の家にペテロっていう人が泊まってるから、そのペテロを招きなさいと言うんです。コルネリオにとっては意味不明な命令だったと思いますが、彼はすぐに実行に移して3人の者を選んでペテロのもとへと、うちに来てくださいと使わしたんです。さあ、一方ペテロにも神様が働かれていました。ペテロは夢見心地の中で幻を見たと言うんです。ちょっと説明する時間がないので、ペテロが見た幻の内容そのまま読みますね。11節から16節、前の方に移してもらいますので、同じ使徒の働き10章の11節から16節を見ると、ペテロがどんな幻を見せられたか、そのことが書いてますから、ちょっとこのまま読みますね。11節から、見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。 しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。さあ皆さんいかがですか。一見意味がわからないですね。この幻に一体どういう意味があるというのでしょうか。でもこの幻はですね、ペテロに大切なことを伝えるためのものだったんです。なぜならば後にペテロはコルネリオに出会ってこんな風に言ってるんですね。ちょっと飛ばして34節から36節、ここも前に映し出してもらいますから、34節から36節、この幻にはこういう意味があった、後で分かったんです。10章34節からのところ読んでみますね。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。こうして福音は異邦人にも伝え始められたんです。こうして異邦人にも聖霊が下り、異邦人にも教会が設立されていった。だからこそ2000年後のこの日本にも伝わって、そして今日私たちはこうして礼拝をお捧げすることもできるようになってるんですね。さあちょっと背景の説明に時間がかかってしまってすみません。今日の箇所に戻ると、先ほど読んだ17節、どうでしょう。ペテロは夢心地で幻を見た。今見た幻は一体どういうことだろうかと思い惑っていたというんです。まあ確かにですね、皆さんがある日昼にうとうとしている時に突然あんな幻を見せられたとしたならば、確かに突然あのような幻を見せられても全く意味はわからないと思います。全く意味がわからなくて、どういうことなんだろうかと思い惑っていたのではないでしょうか。じゃあ17節、そして続く18節ももう一回読んでみましょうか。17節18節を読める方でもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。そうなんです。ペテロが見た幻について思い惑っているその背後で、着々と神様のご計画が進められていたんです。神様のご計画が着々と進められ、御霊によってその道が開かれて導かれていこうとしていました。ペテロが思い惑っているちょうどその時に、カイザリアのコルネリオから使わされてきた人たちがヨッパの川なめしのシモンの家に到着をしたというんです。そしてペテロという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていたんです。さあその時ペテロに聖霊なる神様が、御霊が話しかけられたんです。それでは御霊が話しかけられた19節もご一緒にお読みしましょう。19節も読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ先ほど見た幻の意味が全く分からずに思い惑っていたペテロに、御霊が声をかけられ、見なさいと、その意味を明らかにし始められました。その時には意味の分からないことも御霊によって声をかけられて、そして御霊によって神様の御旨、神様のご計画というものが順々に 徐々に明らかにされていくのではないでしょうか。さあ皆さんいかがでしょうか。私たち一人一人のうちにも思い惑うペテロに声をかけられ導かれた同じ聖霊なる神様が私たち一人一人のうちにも住んでくださっているんです。私たちの日々の歩みにおいても、そしてきっとこの震災後はきっと特にそうだったんじゃないですか。全く意味のわからないこと、神様どうしてと思えること、意味がわからず先が見えず思い惑ってしまっていたこと、そして不安や恐れを感じることも、やっぱりペテロだけじゃない、私たちも時にあるのではないでしょうか。しかし私たちには意味のわからないことでも神様はすべてご存知なんですよね。私たちが思い惑うときに神様は私たちを放っておかれるようなお方ではないんです。私たちが不安や恐れを感じているときに、ただ遠くで眺めておられるようなお方でもないんです。そんなとき御霊によって思い惑う私たちに声をかけられて、そして御霊によって見なさいと神様の御旨、神様のご計画が明らかにされていくのではないでしょうか。いかがでしょうか。きっと私たちはその時々に思い惑いながらも御霊によって声をかけられながら、少しずつ少しずつ神様のご計画を、ああこういうことだったんだと味わいながら、ここまで私たちは歩んでくることができたのではないでしょうか。先週中月曜日から火曜日にかけて、私たちが加盟する同盟の総会とまた牧師の集まりがあったので、私たち3人で岩手県のシオン錦秋湖に行ってきたんですね。まあ、私はいつもそうなんですけれども、出かけるその日の朝になって慌てて荷物をカバンに詰め初めてですね、いつもバタバタしながら、いつも忘れ物をしながら出かけていくんですね。今回月曜日は特にバタバタ朝していました。まあ、なぜかというとですね、8時頃出かけたんですが、出かける間際に金環日食があったからなんですね。皆さん金環日食ご覧になられましたか。私は長女がですね、学校からもらってきた観察用の黒いシートがあったので、その黒いシートを使って長女と一緒にわーわーわーわー言いながら、あちょっとかけてきた、ちょっとかけてきたと言いながら、シート越しに、まあ、写真も撮ったりしながらですね、その金環日食を見たんです。まあ、なかなか綺麗にこう指輪型の太陽を撮れたので、もし見たい方は行ってくださればと思いますけれども、私はですね月が徐々に徐々に重なっていって、そして本当に一番マックスの時は本当に指輪のような細い縁しか見えなくなっている、まあ、そんな太陽を眺めながら、いや太陽の光ってすごいなって思ったんですね。太陽ってこんなに隠れていても、細い指輪ぐらいしかほんの縁しか出ていなくても、それでも決して夜のように真っ暗にはならないんだなって、こんなに隠れていても世界を照らし続けているんだなって、いや太陽の光ってすごいなって、そしてそれを作られた神様ってすごいなっていうことを、私はそんな体験をさせてもらったんですね。まあ、そんなことを感じながら、もしかしたら震災直後は神様の恵みとか神様のご計画が私には隠されているかのように感じて思い惑っていたこともあったなって、不安や恐れを感じていることもあったかもしれない。でもそれでも神様の恵みは私たちに全く隠されることはないんだって、私たちにそれでも神様の恵みは絶えず注がれていて、私たちの道を確かに照らし続けてくださっていたんだなということを思わされたりもしたのでした。もちろんまだまだ今もわからないこともいっぱいあるけれども、御霊によって少しずつ少しずつ神様の御旨を知らされて、御霊と一緒に歩むことのできる幸いを私たちは体験させられているのではないでしょうか。その牧師会でも、神様が真っ暗だと思えた震災後の歩みにも照らし続けてくださってた、その恵みをですね、先生と一緒に涙しながら報告してくることができたのでした。 私たちの道を照らし続けてくださっている神様のご計画を、神様は御霊によって語りかけてくださり、明らかにしてくださろうとしているんです。ですから私たちが内に住んでいる御霊の語りかけに、あとは気づくことができるかどうか、それは私たち次第なのでは、私たちの心次第なのではないでしょうか。今東京では菅波姉妹の葬儀が行われているところだと思いますけれども、先ほども言ったように92年間の生涯を全うされて天の御国へと召された姉妹を思うときに、皆さんはどんな菅波姉妹の姿を思い出されるでしょうか。私は姉妹のいつも謙遜だったなって、いつも私たちを大切にしてくれたなって、いつも笑顔で接してくれたなって、そして何よりも菅波姉妹の礼拝を大切にされていた姿を思い出すんですね。菅波姉妹はいつも腰を曲げて、腰が痛かったり足が痛かったりしながら、いつも杖をつきながらゆっくりゆっくり歩いておられました。多分普通なら10分ぐらいで私たち歩けるところを、姉妹は30分ぐらいかけて歩いておられたと思うんです。でもそれでも菅波姉妹は可能な限り小高の夕飯に集い続けておられました。迎えに行きますよって言っても、きっとメッセージ前の私を気遣って、運動のためですからと、いつもゆっくりゆっくり歩いて小高チャペルまで来られていました。そして90歳を過ぎておられてもなお、服装をいつも整えて、ちゃんとお化粧をして礼拝に集っておられた姉妹の姿は、神様に対する菅波姉妹の心の表れなんだろうなということを思ったりもしました。震災後に一緒に礼拝をすることができなくなった後も、娘さんに頼んでインターネットで姉妹は毎週メッセージを聞き、一緒に礼拝を捧げておられたと聞きました。そんな姉妹の姿を思い返すときに、私たちもいつも礼拝を大切にしていきたいなと、礼拝を大切にし、思いをいつも神様に向け、心を内に住んでおられるご聖霊に明け渡していたいなと思わされるんです。時に痛みや悲しみ、苦しみの中に置かれ、意味が分からずに思い惑うことがあるかもしれない。しかしそこにある御霊の語りかけに、私たちが気づき耳を傾け続けるものでありたいと思うんですね。そして御霊によって神様の御旨を知りながら、いよいよ御霊に導かれて歩んでいきたい、そんな風に思わされるんですね。さあ、御霊によって語りかけられたペテロ、さらに続けて御霊はペテロの行く道を示して、ペテロの背中を押して大切な一歩を踏み出させようとされたんです。じゃあ続く20節をご一緒に読んでみましょう。20節を読みましょう。はい。さあ、下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。御霊はペテロに続けて言われました。さあ、下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさいと。幻の意味が全然わからずに、どういう意味なんだろうって思い惑って、どうしたらよいのか思い巡らしていたペテロに、御霊はこれが道だと、彼らと一緒に行きなさい、ためらわないでよいと、ペテロの歩みを導かれたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちのこの日々の歩みの中で、そしてこの震災後は特にそうだったかもしれません。私たちも御霊によって不思議と行く道が示されて開かれて、そしてその道をここまで導かれてきたんだな、歩んでくることができたんだな、そんな体験を私たちもさせられているのではないでしょうか。確かに聖霊なる神様がどこに行っても共にいてくださった、そんな体験をしたんじゃないですか。ためらわずに行きなさいと、 その時々に背中を押してくださって、不思議でそれでいて絶妙な導きの中でただ生かされてきた。それが私たちの体験であり、今できる告白ではないでしょうか。何度か証ししてますが、私自身にしてみれば、震災後会津に導かれたこと、その後米沢に導かれたこと、さらには奥多摩に導かれ、そしてこうしていわきに導かれてきたこの旅路は、あ、確かに御霊によって示された、そして不思議と導かれた、そんな神様を体験させられた歩みだったなと振り返るんですね。そして私だけでない、皆さんそれぞれにやはりその時々にこれが自分の進むべき道であると示されて、そしてためらわずに行きなさいと御霊によって勇気をもらって一歩を踏み出させていただいてきたんだと今振り返り告白することができるのではないでしょうか。神様はイザヤを通してイザヤ書30章21節でこのように言ってるんです。ちょっと前に移してもらいますが、イザヤ書30章21節ではこのように神様が言われていますね。じゃあこれ読める方でご一緒に読んでみましょうか。イザヤ書30章21節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。そうなんです。今日神様はペンテコステを経て私たち一人一人の心に御霊を住まわせてくださっています。そして今も私たち一人一人の歩みにおいて、右に行くにも左に行くにも、これが道だ、これに歩めと私たちの行く道を示し、その道を開き、そして迷わず行きなさい、ためらわずに進みなさいと背中を押し続けてくださっているのではないでしょうか。以前にももしかしたら何度かお話ししたかもしれませんが、菅波姉妹のところをお尋ねして、姉妹の震災後の避難生活の様子を聞くと、ああ本当に92歳の体で大変だったろうなって思ったんです。まあ、腰とか背中とか足とかいろんな部分に痛みを抱えた体で、突然始まった避難生活はどんなに過酷だっただろうかと、あの菅波さんが硬い体育館の床の上に寝たのかって想像すると胸が痛みますし、また行政の指示に従って長い時間バスに揺られて移動せざるを得なかった、まあ、30代の私だって疲れたのに、震災当時91歳だった菅波さんが疲れないわけはないよなと、そんな風にして話を聞きました。まあ、確かにお一人暮らしでしたから、菅波姉妹の避難生活は一人では乗り越えられなかったかもしれないなと思いました。姉妹が住んでいた小高町にも避難指示が出されて、外はざわざわざわざわ、なんだかざわついていた。でも姉妹は何が何だかよく分からずに家の中でただ一人で座っていたそうです。しかしそこに現れたのは、近くに住む高井姉妹とそのご主人だったと。そして菅波さん何してんの、早く行くよと、そのご夫妻は菅波姉妹を抱えるようにしてその避難生活へと一緒に踏み出してくださったというんですね。体育館でも一緒に過ごして、行政の指示でバスに乗って福島から群馬まで移動する時も一緒に乗ってくれた、一緒に移動してくれたと。菅波姉妹がその時涙ぐみながら教えてくださったのは、高井さんご夫妻には本当にお世話になったと、このご夫妻がいなければ私は死んでいただろうということでした。一つ心に残ったエピソードはですね、その高井さんのご主人はバスがそのみんなが待ってるところに到着して、みんな乗り遅れてはならないと、我先にとみんなバスに殺到しそうな最中で、その高井さんのご主人は入り口のところで両手広げて仁王立ちしたって言うんですね。両手広げて仁王立ちして、そして90歳過ぎのこのおばあちゃん先に乗せろって大声でみんなに訴えてくれたと聞きました。まあ、菅波さんにとってその姿は大きな慰めだったと思います。 あ、私生きてていいんだって、生きる希望をも与えたのではないかと思うんですね。いかがでしょうか。私たちの一番近く、私たちのうちに住んでおられて、どんな時も共にいてくださる聖霊なる神様も、私たちが困難な時、私たちが打ちひしがれて倒れ込む時、また意味がわからずになんで神様と思い惑う時も、そこで両手広げて立つかのようにして、私たちの行く道を示し、道を開き、その都度その都度支えて励まして導いてくださっているのではないでしょうか。どんな困難をも一緒に乗り越えてくださるんです。だから大丈夫、だからこれからも心を聖霊なる神様に明け渡していきたい、一緒に歩んでいきたい、そんな風に思わされますね。さあ、御霊によって語りかけられ、さらには多くの導きをいただき、一歩一歩を踏み出す私たちに、御霊は私たちに多くの出会いをも与えてくださるのではないでしょうか。多くの出会いを与え、そしてたくさんの祝福を与えてくださっているのではないでしょうか。もう一度、使徒の働き10章の20節、もう一回ご一緒に読んでみましょうか。20節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。さあ、下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。本来十二弟子の一人でありリーダー的存在であったペテロです。ペテロはユダヤ人です。ユダヤ人であるペテロがローマ帝国の百人隊長であり、そして異邦人であるコルネリオやその家族友人たち使いの三人の人にも出会うこと、そして彼らと一緒に同じ家の中で時を過ごすということ、そこから全世界に及ぶ豊かな祝福が国境まで広がり続けているということは、この時には到底考えられないことでした。普通だったらペテロがコルネリオのところに行く、到底ありえないことでした。しかし御霊によってコルネリオから3人が御霊によって使わされてきて、御霊によってその出会いが与えられて、不思議な、それでいて絶妙なマッチングの中で豊かな祝福がそこから広がり始めたというんですね。いかがでしょうか。私たちの人生においても普通ならば到底考えられないような、到底想像だに出ない、できないような、そんなマッチングの中で神様が出会いを与えてくださって、そして祝福してくださっている、そんな体験を私たちはさせられているのではないでしょうか。まあ、私自身のことを思い返すならば、思い返せば7年以上前ですか、私たち家族が福島にやってきたということも、ああ本当に神様の不思議な導きだなと、不思議な出会いだなって思い返すんですね。7年以上前、私たちまだ仙台にいた頃に、突然佐藤先生から福島第一の佐藤明ですけれどもと電話をいただいてですね、佐藤明っていう名前はよく知ってましたから、思わず正座をしてですねお話をしたんですけれども、福島に来ないかと言われても、私はその時生協の宅配してて安定していた生活を思うと何度も断ろうって思ったんです。でも断りきれなくて、それどころか、あ、まさに御霊によって心を動かされて、道を示されて、導かれて、そして普通なら考えられなかった出会いが与えられて、今のこの祝福につながってるんだなということを体験させられてきました。震災後でもやっぱりそうです。私は数えきれないほどの人と握手をしてきましたけれども、普通だったら到底ありえない、本当に多くの出会いがそこここで与えられて、神様の不思議なマッチングの中で、会津でも米沢でも奥多摩でも、そしてこのいわきでもたくさんの祝福を、あそこからいただいてきたなと思うんですね。きっと私だけじゃなく皆さんも想像だにしなかった多くの出会いがその旅路の中で与えられて、そこから溢れ出る豊かな祝福を体験させられているのではないでしょうか。さあ、今日は震災後2度目となりましたこのペンテコステ礼拝を 捧げています。改めて私たちの日々の歩み、震災後の歩みを思い返してみるときにも、ああ確かに私たちのうちに聖霊なる神様が住んでくださっているということを深く今日改めて感じることができるのではないでしょうか。いよいよ私たちは意味が分からず思い惑う時にも語りかけて、神様の御旨を明らかにしてくださるご聖霊を今日改めて心の真ん中にお迎えしましょう。そしてまた確かに御霊によって私たちは行く道が示されて、背中を押していただきながらこれからも御霊の導きによって導かれてまいりましょう。そして御霊によって与えられる多くの出会いの中で、いよいよ愛し合い、励まし合い、支え合いながら豊かな祝福を受け取り続けてまいりたいと思います。それでは最後にもう一度使徒の働き10章の19、20節をもう一度ご一緒に読んでお祈りしましょう。19、20節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。黙祷をいたしましょう。黙祷して、キーボードを聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今日のこのペンテコステ記念礼拝、今一度自分自身の心の内におられるご聖霊を心の真ん中にお迎えいたしましょう。ともすると私たちは心の内に住んでくださっているご聖霊を心の隅に追いやってしまったり、また時には内におられることすら忘れてしまうような時があるかもしれません。しかしいかがでしょうか。私たちは特にこの震災後の歩みを思い返してみるときに、ああ確かに聖霊なる神様が私の心の内にいつもいてくださったんだ、私の内にご聖霊が住んでくださっているんだ、聖霊なる神様があの思い惑った時、あの不安だった時、あの悲しかった時、声をかけてくださっていたんだと思い返すことができるのではないでしょうか。私たちには分からなかったその出来事の意味を見なさいと聖霊なる神様が少しずつ少しずつ明らかにしてくださって、今日まで歩んでくることができたのではないでしょうか。また とても乗り越えられないと思えるような壁にぶつかった時、なんで神様と押しつぶされそうになってしまった時、そんな時確かにうちにおられるご聖霊がためらわずに行きなさいと私たちに行く道を示して、不思議とその道を開いて、不思議と力を与えてくださって、今日まで生かしてくださった、今日まで導いてくださった、そんな体験をしてきたのではないでしょうか。さらにはそこで想像だにしなかった 出会いの一つ一つを与えてくださり、そしてそこからたくさんの祝福を私たちに注いでくださっていたのではないでしょうか。今日改めてペンテコステのこの礼拝の中で、聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えしましょう。そしていよいよ聖霊なる神様の語りかけに耳を傾け続けながら、その導きに従いながら、ためらわずに一歩一歩を踏みしめながら、神様が用意してくださっている祝福を受け取ってまいりましょう。もう一言お祈りします。天の神様、このペンテコステの礼拝をありがとうございます。私たちは一人ではありませんでした。一人のように感じることはありましたけれども、聖霊なる神様が一番近くで共にいてくださいました。思い惑うことがたくさんありましたけれども、聖霊なる神様が語りかけてくださり、見なさいと道を教えてくださり、ためらわず行きなさいと導いてくださり、そして多くの出会いの中でたくさんの祝福を見せてくださったことを改めて思い起こし、一つ一つを数えながらあなたに感謝をお捧げします。神様、今日うちにおられるご聖霊に私の心を明け渡します。どうぞ私の心の真ん中でいよいよ私に語りかけてください。あなたの御声に耳を傾け続けます。あなたが導いてくださる道をためらわずに歩み続けます。あなたが用意してくださっている祝福を、あとは私がしっかりと受け取って感謝を捧げてまいります。どうぞ弱りがちな私たちの信仰を今日改めて強めてくださって、聖霊なる神様と共に歩む幸いをいよいよ体験させてくださいますようにお願いいたします。神様、今まであなたが使わせてくださったご聖霊に心を明け渡すことを拒み、心の隅に追いやり、時に聖霊が住んでくださっていることすら忘れてしまって、自分勝手に歩んでしまっていたこのものをお許しください。あなたと共に歩む幸いをいよいよ味わっていくことができますように導いてください。今日集われたお一人お一人のこの日々の歩みに、いよいよ神様の導きとまた祝福が豊かにありますようにお願いいたします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。